自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月17日金曜日、81回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz、 FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛隊の医療。
はい、はい、今日は自衛隊の医療ということで、ね、ご紹介をしたいと思うんですけど、
はい、
自衛隊の医療っていうとね、まあ、病院、医者とか、
はい、
まあ、薬剤師とかいろんな医療関係者ね、
はい、
出てきますけども、うん、実は自衛隊の中に病院があるとか、まあ、お医者さん、うん、まあ、医官と言いますけど、お医者さんがいたり看護師さん、
はい、
看護官がいるっていうのを、はい、知らない人がいるんで、ちょっとその話をしたいなと思います、
はい。
自衛隊の陸海空それぞれの活動任務は常に危険と隣り合わせです、
はい、
自衛隊が任務を遂行する際、その能力を存分に発揮するためには自衛官一人一人の健康管理が重要です、
うん、
当たり前ですよね。
そうですね、
うん、そんな自衛官の健康管理をはじめ、病気や怪我に見舞われた際に活躍するのが自衛隊の医療活動を担う衛生科部隊という、
うん、
これはあの世界中の軍隊でもこの衛生科部隊っていうのはね、あると思うんですけど、
はい、
赤いね、赤十字
です
ね、
はい、
まあ、うまくわかりますけどね、うん、本日はそのような衛生科部隊の機関となる全国に展開する自衛隊病院と、野外における救急医療の現場で活躍する自衛隊ならではの特別な医療システム装備についてご紹介をしていきたいと思います、
うん、はい、お願いします、
はい、まず自衛隊の病院についてなんですが、はい、自衛隊の病院は防衛庁が設置する、まあ、また運営する陸海空それぞれの共同機関である自衛隊中央病院と、全国各地に所在し、うん、陸海空の各自衛隊が運営する地区病院から構成されている、はい、ということなんですね、
はい、
で自衛隊中央病院は世田谷にありまして、
はい、
三宿というんですかね、
そうですね、
厳密に言うと三宿駐屯地という中にね、はい、病院がありまして、自衛隊中央病院、これなんと500床
ね、
結構大きいですよ。
そうですね、うん、あの実はね、この自衛隊中央病院ってすぐ近くにうちの会社がありまして、うん、私たちもあのよく会社に行くときに見かけたりするんですけど、
はい、
なかなかあそこに病院があるっていうのを最初知らなくて、
でもね、ちゃんとあのバス停でも自衛隊中央病院のバス停があるし、
ありますよね、はい、
交差点も、はい、あの自衛隊病院
とか、はい、ありますね、う
ん、あるよね。
でも全然知らなかったです、
うんうん、まあ、それだけこうなんか自衛隊ってつくと一般市民の生活からね、
はい、
ちょっと、まあ、隔離された関係ない存在として認識しちゃう人が多いのかもしれないけども、うんうん、
はい、
まあ、この自衛隊中央病院、実はですね、
はい、
一般の人も利用できる。
ああ、そうみたいですね。
そう、これあの利用できる方がいいのかできない方がいいのかということはちょっと、まあ、あの後ほどお話ししたいと思うんですけど、はい、そして防衛医科大学附属病院というのもあります。防衛医科大学というのがありましてね、膨大の他に、
はい、
ここがね800床ということで、これはあの埼玉県の所沢にあります。
あ、そうなんですね、はい、
で、まあ、各自衛隊に分けますと、陸上自衛隊が札幌病院、うん、仙台病院、うん、阪神病院、これの、まあ、大阪方面ですね、はい、福岡病院、熊本病院、那覇病院、富士病院ということでね、そして海上自衛隊が横須賀病院、
うんうん、
呉病院、航空自衛隊入間病院ということで、 各地に設置されているということですね。こんだけ病院があるんですよね。
知らなかったです、
これを見ると例えば阪神病院とか福岡病院も200床あるようですし、一番少ないところで那覇病院とか富士病院が約50床、この先ほどちょっとお話ししましたね、基本的に自衛官や防衛省の職員やその家族のために運営されてきたんですが、1993年平成5年11月から自衛隊中央病院はじめ一部の病院を民間に開放することになったんですね、で2022年には全国に16カ所の自衛隊病院を10カ所に集約廃止し、地域医療を支える医療機関としての一翼を担っている。
そうだったんですね。
ということなんですよ。これだけ各地区含めて病院があり、なおかつそこの勤務しているお医者さんですね、医官の方、看護官、臨床検査技師とかいろんな方がいますけど、そういう本来、なんていうんですか、一般的な言葉でいう医療従事者、これも大半の方が自衛官ということ で、
そうなんですね。
皆さん例えば三等なんとかとか、
階級なんとか
階級も、ね、ちゃんと持っていると、で、自衛官としての医師看護師、先ほど申し上げた医官と言いますけど、自衛隊においては医師は医官、看護師は看護官と呼ばれ、それぞれの階級を持つ自衛官です。手術や診察の際には白衣や手術着を着用しますが、それ以外の時は戦闘服や制服を着ますと。で、医官看護官のほか薬剤師、臨床検査技師、理学療法士等のスタッフも自衛官として階級を保有しているということなんです。
なんかやっぱりイメージとしてなんかちゃんと考えたことなかったですけど、自衛官の方たちが、お仕事してる最中と、訓練とかで、怪我しちゃったりとか、あと風邪ひいちゃったりみたいなこともありますよね、なんかそういう時漠然と一般の病院に行ってたのかなとかって思ってたんですけど、こうやってちゃんと自衛官の方が自分たちが運用する病院を持っていて、さらにそこで全部ケアしてもらえるって、自分で完結できるってところがやっぱすごいですね。
多分世界中の軍隊ミリタリーがね、同じ感覚だと思うんですけども、アメリカ行くとハワイなんかでもね、陸軍の大きい病院があったりとかしますんで、ピンク色の建物何ですかって聞いたら、あれ陸軍の病院だよなって。
ピンク色なんですか？
ピンク色で見える
あ、見える、
そういうこと聞くんで、それだけやっぱり人も多いしね、それなりの体制を持ってる、でそれって戦争はね、起きてほしくないし起きない方がいいに決まってるんだけども、万が一の時に、そういう怪我、受傷を、事故というかね、そういう怪我をすることが多い、立場でもありますよね。
確かにそうですね。
当然その時救命救急、そういった早い措置が求められる中で、専門の病院というのがあるに越したことはないと。
確かに。
で、そういう専門の病院は一定の技量や医療そのものの、その練度というかね、訓練も含めてなんですけど、やっぱりレベルに達してった方がいいと、そのためには普段から医療従事士してないとダメなわけですよね。
そうですね。その時だけしか稼働しないっていうんじゃダメですもんね。そうそう、日々の訓練を兼ねて、
日常に一般に開放するというのは賛成ですし、自衛隊を、知ってもらういい機会にもなるんではないかなというふうには思います。
きっと最先端の医療とかもあるでしょうから、一般の我々国民にとっても、その自衛隊病院に行けるっていうのはとてもいいことかもしれませんね。
そうですね、で、先ほど申し上げたその医官と、呼ばれる、お医者さんですけども、国家資格を取得に幹部候補生学校に入校と、その後3位に任官、
もうすぐ3位になるんですね。
昔言えば少尉ですね、看護官、看護師としての国家資格を取得を2層に承認と、で選抜により3位に任官、幹部自衛官として活躍するものも少なくないというふうになっております、そして、自衛隊中央部、先ほどからねご紹介させていただいておりますが、東京都世田谷区の三宿駐屯地内にある陸海空自衛隊の共同機関として運営されており、全国に展開する10の自衛隊病院の最終高層病院として建設された500床の病院ということで、要するに自衛官の健康を維持するため、守るため、最終的な病院と位置づけられているということですね。 まあ、任務中に重篤な傷病を負った隊員が最終的に拘束される最も高度な医療機関となってますので、ね、
最高峰ですね、
うん、先ほども申し上げたように起きてほしくはないですが、うん、有事には多数の負傷者を受け入れることを想定し常に一定のベッドを確保しながら運営されていますと。
なるほど。
これ実はね、自衛隊中央米、はい、何回か行ったことありまして、
はい、
患者として、
はい、
お世話になったことありまして、行ったことあるんですけど、本当に広くて、
はい、
綺麗で近代的な病院なんですね、うん、
はい、
やっぱりこう独特なのが入るときに氏名住所書いたりとか。
あ、そうですよね、うん、はい、
もちろんその病院行きますっていう目的がないと入れないし、うんうんうん、誰かね面会を目の前までだったらいいだろうって言って連れていけるわけでもなくて、
あ、ちゃんと身分がわからないと。
駐屯地基地の中なんでね、うん、まあ、そういう自衛隊が防衛省が運営する病院という特性はあるにしても、うん、まあ、非常にこう広くて綺麗な病院と、
うん、
でやっぱりね、今ちょっと申し上げたように万が一有事の際により多く受け入れるために、はい、普段はリハビリステーションとして機能している場所が、
はい、
実際ベッドを設置して、患者を収容したりできる機能も持たされていると。
なるほど。
やっぱりそういったところが、まあ、これからお話しする感染症対策の重要な拠点ということで、
はい、
皆さん記憶に新しい新型コロナの時に、
そうですね、
この自衛隊中米ですごく活躍をしたんですよね。
あ、そうだったんですね、うんうん、
実際東京都から第一種感染症指定医療機関も指定を受けてまして、
うん、はい、
感染症に対応可能な病床も当然備えてますし、はい、先ほど申し上げたように2020年のあれはクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号ですね。
あ、そうでしたね、うん、ありましたね。
あそこにこう自衛隊が入ったじゃないですか、船、
はい、まず船の中で入って、うん、いろいろ、
まあ、DMAT とかね、いろんなのも入ったようですけど、はい、自衛隊の医療スタッフもあそこに入ったと、
はいはい、
それもこの中央病院から、ね、行かれたようで。
そうだったんですね、うん、
やっぱりそういった知識もあるし、
うん、
まあ、見識もあって、
うん、
行動できるっていう、その感染症だから移っちゃまずいでしょ、
う
ん、
そうですね、
広げたらまずいっていう、はい、ことをちゃんと実行できるっていうのが自衛隊という特性で、そういったまあ、バイオテロも、ね、あり得るし、うん、生物化学兵器でね、
うん、
どこの国もそういう対応を考えている中で、やっぱり日本の自衛隊もしっかりとそういうことを研究し、あるいは訓練されているおかげで、
うん、
そういった対応ができると、
そうですね、
いうふうに思うんで、
はい、
まあ、新型コロナの時とかね、うん、本当に一番最初に初動で動いてもらって、
はい、
その後この自衛隊の方々がねどれだけ活躍したかっていう、
本当ですよね、うん、また未知の、あの頃ってまだ未知のウイルスって言われてて、うん、実態がわからない中でまず最初に最前線に立っていかれたっていうのは自衛官だったっていうのは今日改めて知って。
そうだよね、だって最初の頃はだってエボラとか、
はい、
非常に致死率の高い、
うん、
脅威の高いその疫病になるかもしれない、
そうですよ、
ね、みんな思ってたから、
分からなかったから、
うんうん、まあ、本当に医療従事者当然ですけど自衛隊 の医療関係者の方々に心から感謝をね改めて申し上げたいと思います、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。ね、今お話聞いてもまさに自衛隊って私たちのヒーローだなって思うので、うん、そんなヒーローにまつわる曲をお送りしたいと思います。それでは聴きください。カイバンドでヒーロー。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は自衛隊の医療をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは自衛隊中央病院のマンナ食堂です。
はい
はい、
大きい病院はねよく食堂というのは、ね、はい、あると思いますが、う
ん
う
ん、はい、
これね隣にコンビニもあるんでね、
うんうん、
自分も何回も目にしたことあって、あ、前を通っていつも美味しそうだなと思って
食べたことはないですか、う
ん、食べたことは全然ないんだけど、
はい、
前を通ると美味しそうだなと思って見てましたが、
はい、
メニューを見ると、うん、結構ね凝ったものがあってて、例えばラーメンですけど、
はい、うん、
通常のね中華そばっていう古くからあるようなスタイルの醤油ラーメンもありますけど、
はい、
うんうん、買い出し醤油ラーメンっていうのがあるんですよね。
凝ってます ね、
うん、で買い出し塩ラーメンもあるし、
美味しそう、
豚骨ラーメン、
へー、
さすが 自衛隊中央病院かな。なんかいろんな地域
の、ね、地域の、ね、方たちのことを、うん、
用意してますけど、はい、あのその他にも日替わり定食があったり、うん、カレーライスがあったり牛丼があったりということで、さまざまなメニューが用意されてるんですけどね、
はい、
あのこれちょっとここだけ気をつけていただかなきゃいけないんですけど、一般の方は食堂のみを利用目的とした病院の敷地に入ることはできないので、はい、それだけ注意してくださいね。
なるほど、そうちゃんとやっぱり病院ですからね、はい、そうです、そこはね、
病院というか自衛隊の駐屯地の中なの
ね。確かにそうですね。
はい、でこれは当然あの患者さんもそうですし、はい、見舞いの方に来られたね家族の方とか、
はい、
そういう方々にも人気の食堂ということで、結構ね自分が行った時はね混んでる時もあって、
あすごい、
まあ、そう入ろうとしたわけじゃないんだけど前通るんで必ずね、うん、こう匂いもあるしこうつられるんだよ。なんとなくこうラーメンの匂いってい
いですよ ね
引っ張られるでしょ、
引っ張られちゃいます、う
ん、でいつもちょっと覗くんですけど、うん、結構人も入ってて美味しそうだななんてね思いますけど、
なんか病院の食事っていうとちょっとそっけないような、うん、味気ないようなものがあるのかなとかいうイメージがあるんですけど、うん、これ写真で見る限り普通のラーメン屋さんとかで出てくるような結構本格的なラーメンですよね、うん、
あの食べたことある人に、ね、聞いたら、はい、普通にあの病院だからそのそっけない味っていうわけじゃなくてちゃんと味もしっかりあって、美味しいっていう人たくさんいますよね、
うん、食べてみたいですけど食べにはいけない。
そのために食べに行くわけ。もう万が一ね自衛隊中病院にお世話になる時があれば、
お世話になることがあれば、うん、ぜひ行ってみたいですね。
でねちょっとねこれを今ご紹介してて思ったんですけど、はい、自衛隊中病院は普通の病院ないものがありましたね。
何ですか？
それは
普通の病院ないもの、
うん、例えば入院すると部屋でというか何ですかベッドで配られるじゃないですか。
あ、食事がこうワゴンかなんかでこう運ばれ
る。でなんか待合室みたいなとこ食べる人も中にいるだろうけど、はいはい、基本的にあの重機とかのそういったものって、
はい、
給食と同じようにこう配給されるので、はいはい、返さなきゃいけないんでその場で。
そうですね、うん、そういうイメージあります。
やっぱりこう回収に来るじゃないですか、うん、
はい、
自衛隊中病院って、うん、食堂、うん、なんていうかそう患者さんが利用できる食堂って言い方変なんだけど、
うん、
あの多目的密室みたいなのがあって、
へ
そこでね食事もできる。
あ、
それって他の病院ないなと思って。あ、
そうなんですね、うん、
まあ今大きいね病院というのはそういうのあるとこもあるんでしょうけど、
あそっか、大体そういうとこって飲食禁止だったりしますよね、
うん、そう知ってるとこは大体そういうのなかったんで、
うんうんうん、
あれが新鮮だなと。
あ、うん、へえ、そうなんですね。
だから本当に、ね、普通に何もない部屋で、
はい、
本当にこう、まあ、待合室にも使えるし、うん、面会にも使えるし、勉強したりとかなんかそういうこともできるし、
談話室みたいな感じですか、
うん、にしてはまあ広いけどね。
あ、へ、
う
ん、
で希望する人はそこで食事できるっていうこと、面白い仕組みがあるなというふうにね思った記憶があります、うん、まあ、ちょっと余談ですけど、
はい、
さてこの自衛隊中央病院の中の万那食堂ですけど、
はい、
先ほどご紹介したようにまあ、面白いちょっと買い出しのね、うん、あのラーメンがあったり、うん、いいカレーがあったりという比較的こう日本人が日常を親しむような食事が ね、
うんうん、そうですね、
取れるということで、こればっかりはちょっと皆さんお頼みしようとは言えないのは残念ですけど、はい、まあ、そういった食堂も中にあるということだけはこうちょっと知識としてね、はい、皆さん知っておいていただけるといいなというふうに思います、はい、万が一ね、そこに今そうかでも、うん、患者さんにお見舞い行くって言っても今家族しかね原則面会できないようなので、
はい、
なかなかちょっと食堂お世話になることはないと思いますが、
このねラジオを聞きの自衛官のご家族の方で、うん、そういう機会がある方がいたら、うん、ぜひね行っていただきたい。
そうですね、この買い出し醤油ラーメンってちょっと食べた人の感想聞きたいなと。
聞きたい、うん、食べたいんだけど食べれないから
はい、万那食堂ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。ではここでもう一曲お送りしたいと思います、ね、あの本当に頑張ってる自衛官の方を思うと胸が熱くなってくる思いがあります、
はい、
そんな思いを込めてこの曲をお送りしたいと思います。中山美穂でただ泣きたくなるの。
自衛隊応援番組自衛隊でねと、そろそろお別れの時間です。最後にね、はい、自衛隊ならではの野外医療についてもねちょっとご紹介しておきたいんですが、
はい、
例えば陸上自衛隊では野外手術システムというのもありましてね、
はい、
野戦型救急車というのも あります、海上自衛隊では例えば護衛艦出雲や大隅などの艦艇で場合によっては手術もできるような、ね、設備も備えているということで、特に大隅はあの記憶に自分側の中では、はい、東日本大震災で、ね、活躍したという、ね、
そうなんですね、
記憶がありますけど、
はい、
そして航空自衛隊では機動衛星ユニットということで、これも航空搬送可能な集中治療室ですね、知られてますが、その陸海空さまざまないわゆる野外医療についての装備も保有していると、はい、でこれがその自衛隊員だけに提供されるわけなんです。災害の時には必要に応じて、いろんなことに供給されるし、
はい、
万が一の救援輸送などの際にもこういったものが利用される場合もあるということで、知っておいていただきたいというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。